ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の川口奈々美です。今朝も二戸市の謎と秘密を解き明かしていきます。今週のミッションは心の健康についての謎を探れ。昨日までは心の病気を予防する方法や二戸市で行われている自殺対策、セルフヘルプ、そしてゲートキーパーについて調査を進めました。今日は児童生徒の SOS について調査を進めていきます。
二戸市総合福祉センターで思春期保健相談士として働いております、箕輪と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
子どもたちの SOS に寄り添い受け止めて相談につなげるために、保護者や地域の皆さんができることをお話ししたいと思います。近年日本では小中高校生の自殺は増加傾向にあり、2022年には500人を超え過去最高となりました。子どもはストレスを感じる困難な場面に直面しても自ら助けを求めることができずに命を絶つことで解決しようと考える場合があります。子どもの命を守るためには周りの大人が手を差し伸べることが必要です。
小中高生の自殺が増加傾向にあるということですが、子どもの命の危機を乗り越えるために私たち身近な大人ができることはどのようなことがあるのだろうか。
まずは子どもの SOS のサインに気づくことが大切です。子どもたちはサインを発しています。不安や悩みなどストレスを抱えると体や心に不調のサインが現れます。不調のサインは子どもから周りの大人たちへの SOS のサインです。今までこんなことがなかった、どうも普段の様子と違うな、など子どものいつもと違う様子や小さな変化に気がつくことが大切になります。
大切なことは親や周囲の大人が子どもの SOS のサインに気づくこと、少しの変化にも気づいてあげられるように見守っていきたいですね。
子どもの体や心にどのようなサインが現れるのかを知っておくことが大切です。不調のサインを知ることでいつもと違うサインに気づきやすくなります。子どもは自分が何に悩んでいるのか言葉でうまく表現できないため、腹痛や頭痛など体調の変化として現れがちです。またやる気がない、部屋に閉じこもりがちになる、態度が乱暴になるなど感情や行動、人間関係などの変化として現れることが少なくありません。不調のサインは子どもによって異なる上に分かりにくい場合もあります。 SOS のサインを見逃さないためには、子どものいつも通りを知ることが大事です。家族の場合、一緒に生活しているからこそ気づきやすいサインもあります。普段の様子をよく見て、疲れるとイライラしやすいなど、その子の傾向を把握しておくことでちょっとした変化に気づくことができると思います。日頃から子どもとよくコミュニケーションをとったり、丁寧に観察しておくことが大切になってきます。
やはりコミュニケーションを取ることは大切なことですよね。子どもの様子がいつもと違うなと感じた場合はどうすればいいのだろう。
まずはさりげなく声をかけてみましょう。 悩んでいる子どもは自分から SOS を出せない場合もあります。どうしたの、元気がないけど大丈夫、よかったら話を聞かせてなど声をかけ、子どもが悩みを打ち明けるきっかけを作りましょう。また子どもは自分自身の危機に気づいていないこともあります。何でもない、大丈夫と言っても本当は大丈夫ではないことがあるため、大人から声をかけることが大切です。様子を見守りながら、心配しているよというメッセージを伝えることから始めてみましょう。辛い時に助けを求めやすい関係性も重要になってきます。日頃からできる限り子どもの気持ちに応えて安心感を与えることが大切です。信頼関係のない人間関係では子どもは心の SOS を出してくれません。この人に言えば受け止めてもらえると思えるような関係を築いておくことが必要です。
子どもの悩みを聞くときに何か心がけるポイントはあるのでしょうか。
まずよく話してくれたね、大変だったねなど、これまでの辛い気持ちに寄り添いましょう。子どもの話を否定せずに、じっくりと落ち着いて話を聞きましょう。本人の思いを尊重し、受け入れて共感する気持ちが大切です。また、一緒に考えていこうねと声掛けをすることで、子どもは安心して話をすることができます。
なるほど。子どもに寄り添い受け止めることが大切なんですね。反対に好ましくない対応はどのようなことがあるのだろうか。
いつからはっきり分かるように話してみてなど問い詰めるような言葉がけは責められてるように感じてしまいます。また子どもから消えたいとか死にたいなどと言われたときは、そんなこと考えちゃダメと子どもの思いを批判・否定することや、逃げてはダメと自分の価値観で相手を説得することも好ましくありません。何かをしながら話を聞くことも避けたい対応です。頑張れ、そのうちどうにかなるよなどの安易な激励も、相談しても理解してもらえなかったと感じてしまうことがあるため、場合によっては言ってはいけない言葉になります。
SOS に気づいても声をかけることができなかったり、どうしたらいいかわからない場合もあるかもしれない。そんな時はどう対処すればいいのだろう。
一人だけで考えず、家族や地域の大人で話してみることも子どもを支える力になります。家族だけで解決を焦らないで、必要に応じて学校や医療機関、相談窓口につなげましょう。困った時は身近な人にはかえって相談しにくい場合もあると思います。二戸市総合福祉センターでも相談を受け付けていますので、ご連絡ください。
まずは信頼できる人に相談してみることが大切なんですね。
話を聞いた人もストレスをためないようにし、自分の相談相手を持っておくことが大切です。子どもの SOS に気づいて適切な対応ができる大人が一人でも多くいることが、子どもにとって安心できる環境になります。学校では子どもが悩みを抱えたら誰かに相談したり助けを求めたりすることができることと、自分が誰かに相談された時の対処方法を身につけるための SOS の出し方教育が行われています。この教育を行うにあたって、私たちは学校と連携し、保健師が学校へ出向いて、地域には相談できる大人がいることを伝えています。さまざまな相談窓口を伝えるとともに、その一つの相談窓口として、地域には保健師がいることを直接子どもと顔を見ながら伝えることで、将来大人になった時も助けを求められる環境づくりを行っています。今悩みを抱えている 子供さんがいたら、ちょっと勇気を出して家族、友達、先生など信頼できる大人にまず話をしてみてください。あなたの周りには話を聞いてくれる人、場所があります。
今回は児童生徒の SOS について調査を進めていきました。まずは普段からコミュニケーションをしっかりとって、些細な変化にも気づいてあげる。そして SOS に気づいたら声をかけ、優しく寄り添う。子どもの SOS の受け止め方を十分に理解し対応していきたいですね。明日は傾聴ボランティアについての調査をしていきます。ここまでのお相手は、へのへの探偵団、探偵の川口奈々美でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は、隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。